TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。なんか寒かったね。
本当、は
い、毎回およそ30分私ジェンスと堀美香さんが語らい、皆様から取れたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
あら、スーちゃん今日はなんだか早口だわ。
今日は美香さんにお伝えしたいニュースがあるんです。
わかりました、スーちゃんニュース。
てってれ、今週の大変なことが起こりました。
今週のスーちゃんニュー ニュース、はい、どうぞ。
大変なことです。
え、
ついについ
に
あの絶対に終わらないと言われていたサグラダファミリア制度2026年完成です。
びっくり、
これは
びっくり、
結構目覚めるニュースだよね。
え、だってそんないつからやってました。
あれ140年前です。
そうですよね、
はい、着工から140年余りを経て2026年ついに完成予定というニュースが出まして、
すっごい第一次大戦とかそういうことですよね。ちょっと歴史詳しくないですけど、あの
本当に、
はい、
もう何ていうんですかね、完成しないのが完成みたいなイメージだったじゃないですか。
そうですそうです。だから生きてる間は、生きてる間は見られない、完成はしませんよっていう、だから誰かが本気を出したって話ですね。
そう、やっちゃった。
こういう時は誰かが
猫の首に鈴をつけたのがいるんですよ。
そうですよ、
ちょっとびっくり、6つの塔のうち最後の塔の建設が完了すればサグラダファミリア制度は完成を迎えます、
はい、
サグラダファミリアは2023年の年次報告書で、聖母飛翔殿の礼拝堂は25年にイエス・キリストの塔は26年に完成が見込まれると発表し、26年に完成というのはイエス・キリストの塔高さ 172.5メートル、
うん、
は最後に高さ17メートルの十字架を設置したら終わりということで、
はい、
まあ、それをやると世界一背の高い教会になるらしいんですけど、
はい、
あのガウディが設計しましたよね、建設は1882年に始まりました、
はい、
でガウディが1926年に亡くなった時点で、
はい、
建設は 10% ぐらいしか終わってなかった。そんなのある？そんなことい
い土産を残してきました ね、
ね、 ね、
すごいね。
でただでさえ遅れていた建設があると言った通りスペイン内戦で中断。
すごい、
はい
はい、
で、ガウディが手掛けた建築物などのほとんどがこの戦争で破壊、テンパーがほとんど破壊で
もうガウディじゃないじゃん。
もうガウディじゃないんですよ。で1984年にユネスコの世界遺産登録で、なんとですよ、私たちずっとサグラダファミリア大聖堂って言ってたじゃないですか。ローマ教皇ベネディクト16世が正式に教会として認定したのが2010年。サグラダファミリア最高、
最近やん。
もうさ、こんなだと知らなかったの私。実はこの建築、
はい、
137年の間違法建築でした。で19年にバルセロナ市が建築許可を出して、2016年に初めて建築計画が許可されていなかったという異常認識っていう、いや、やっぱサグラダファミリアでありたいよね。
どうしようもなかったんだね。なんか
もうそうだって、もうで作り始めた時点で作り手がまずテンパーしか作んないでなくなっちゃって、
うん、でそのでみんな、え、これどういうことって思いながら放置してたってことじゃないですか。そうそうそう
そう、でも作ってたのよ、
はい、
違法建築ってうっすらみんな分かってたけど作ってたの。
だからこれ重要ですよね。このあれ、これな、何見せられてんのとか、
そう、
何作ってんのっていうまま巻き込んでいくっていう強さですね。
私のサグラダファミリアってあるじゃないですか。誰でも
分かります。
絶対終わんない、完成しない、あとこれ大丈夫かなみたいな。私ね、今日のっけからあれなんですけど、はい、皆さんからちょっとメールをね、久しぶりに募集したいんです。
いいですね、
私のサグラダファミリア、
いいでない、
終わんねえってやつですね。 終わんねえし継ぎはぎでちょっとやべえみたいな、これ桜のファミリアにすごい詳しい人がそんな聖堂ではありませんみたいな、マジレス来たよと困るんですけど、
はいはい、例の一つとして挙げましたけれども、はい、私のサグラダ・ファミリア終わってなるものか、
うん、
はい、
終わってなるものか
いつ終わるんだよ、
ね、
いつ終わるんだよっていうものが皆さんたくさん抱えてらっしゃるかと思います。
カタルーニャにね、
はい、あなたのカタルーニャってことですね。
私のサグラダ・ファミリアをカタルーニャってことですよね。そうですそうです。 でもね、私ってすごいね、
はい、
あって気がついたんだけど、
観
光地じゃないですか、知る限り。私スペイン行ったことないんで分かんないですけど、はい、教会で観光地じゃないですか、
はい、
ってことはつまり我々はいやすごい建造物だってことは分かってるんです、すごい建築物だってことは分かってるんですけど、全然完成してないうちに見せられてたってお金取られて見せられてたってことではあって、
まあ、まあ、でもそのエピソードごと見に行ってたわけですからね。
そうですね、そうです、そうです、
あーつってこっからまたこうなるんだねみたいな。
そう、ガウディの未完成作品、
はい、
いやや
ガウディでもなかったってことですね。
もう今だいぶガウディでは、ガウディ
何でいいか分かんないですけど、
何でいいか分かんないですけど、はい、そうそうそう、コモディイーダみたいなね、そうそう、やっぱでやっぱなんつうんですかね、やっぱり1882年に着工し、意見の対立から最初のデザイナーは建築家降りてんですよ、でその後引き継いで2代目建築家に就任したのが、はい、当時は無名だったガウディなんですよ
なるほど。
そうで、まあ、亡くなっちゃうまでの間にサグラダ・ファミリアの設計と建築に取り組んだけど、
はい、
着工時の建築許可は更新されずに失効っていうことで、違法建築が2010年代まで
脈々とみんなが力を貸してたわけですね、違法なものに。
でもすごい、これできたら多分すごいのよ、ファサードとかももうなんか、うわーって絶対見に。でもこれ難しい問題で、
はい、
できちゃったらめちゃ混むんすよ多分。
あーそうね、
もう全然見れないぐらい混むと思うんで、
はい、
2025のうちに
行っておいて、
だってそうしないと私たちも多分、
はい、
サグラダ・ファミリアが救う頃には、
はい、
ガウディの元に行ってますから私たち絶対
そうですね、
すごい。いや私びっくりした、なんか完成するんだと思って、結構な驚きじゃない、サグラダ・ファミリアが完成するって。
いやいやいやいや、もう完成そうですしないものだと思ってましたから。
そうそう
そう、いやいいですね。あなたの完成しないサグラダ・ファミリアは何ですか？
まあ、ダイエットですよね私のサグラダ・ファミリアは
違法に次ぐ
違法に次ぐ違法で、ガウディも
何度も戦火の中をくぐり抜け、
そう、そして 10% しか仕上がってないのに全部壊される。そう、
行ってこい行ってこいの人生
で、気がついたら違法の建築のまま、
今
私がサグラダ・ファミリアが
もう完成しようとしてる、もうこの体型のまま完成しようとしてるわけですからね。
でもまだ2026の私を見てほしいっていう、
はい、サグラダ・ファミリアの完成とともに、
そう、
スーコのダイエットも
スーファミリアが
完成するかもしれません。
私の中のガウディがですね、
はい、
ちょっと
目覚める時が
来るかもしれない。
蘇りですね、ガウディの蘇りが。
蘇りですよ、まさかの、キリスト教、なんだっけ、イエス・キリストが青森にみたいな話ですよ、
そうです、
ガウディが私の中に蘇る。
そうです、文教区に
文教のガウディと言われる、はい、体型はサグラダ・ファミリアじゃないですか、やっぱり。ミガちゃんなんかないですか、サグラダ・ファミリア。
あ、終わらないものですか、うん、いやー、私断捨離してるじゃないですかちょっと、いや、あのちょっと、うん、今ね、
捨てすぎファミリアじゃないのそれね大丈夫、空っぽファミリアになってない
今ね、道録ファミリアがもう、
うん、
道録ファミリアが道録しきれないファミリアなんです、
う
ん、本当に。
どうしてんの、だってものすごい数あるでしょ。
いやー、だからちょっとこれどうしようかなと思って、うん、その 久米さんのラジオとか、うん、A さんのラジオとかそのまんま持っていて、うん、久米さんのラジオは CD でいただいたから、あの割と早めにこうじゃんじゃかデータ化できるんですけど、ね、うん、あの A さんのラジオの方は4時間のカセットでいただいてるので、
カセット
はそのままオンタイムでしかあの移行できないもんですから、はい、結構これがね大変ですね。
カセットファミリアやばいね完成しないやつだよね、でも分かんない、今から1日1本ずつやってたら、
ですよ、ね、
2026年には
ガウディ化ってことですね。
ガウディ化できる可能性ありますよ。
そうですね、あのやっぱ目指していかないといけないですね。2026ってことですね。
そうですよ、
私たち全部を2026までに仕上げればいいんですね。
サグラダファミリアなるものかって、あれだけお前だけをゴールさせるものかっていうこと
ですよ。一緒にゴールしようっていうことですね。わかりました。
たとえ今違法建築だとしても、我々が、違法建築おばさんってやばいよね
みんながあれって思いながら、あれって思いながらめでてくれてるわけですから、
ま
あ、
オーバーザさんなんて、ほとんど TBS 内の違法建築ですから。
そうです、そうです、そうです。
やめた、あれのやめたあんたと出入り業者の私が、はい、しれっと日曜日ラジオがなくなった日にしれっと始めて完全にガウディ化してますから。
そうです、そうです、
ね、
ただ2026を見てろという話なんです。
そうですよ、
2026までに私らなんかするでっていう話ですから
マジでもさ、本当にびっくりした。なんかピーターと狼に近いっていうか、賛成するするって言っても狼が来るぞって言っても来ないっていう感じかと思ってたら、はい、それは単なる印象で、ちゃんとファミリアの人たちは、完成することをテーマにやってたんですよね。
やってたんですね、うん、私たちが見放してただけなんですね。どうせって思ったらダメですね。
ダメですね。サグラダファミリアこそがどうせ私だどうせファミリアなんてって思ってたと思うよ。
そうですよね。
でもそんなことない。
でもだから一生懸命そこでやってる人たちがいたわけじゃないですか。見てろって思ってたわけでしょ。
負けへんでってことですよ。
そうでした。
負けへんで協会ですよ。全然ツアー組んでいこう、スペイン。大場さんツアー。
ほーっつって。
できたーっつって。
そう。だから2026までにみんなそれぞれ完成させて。
何らかを。
何らかを完成させて。
まずあなたの桜田ファミリーを教えて、メールで。
あ、いいね。
絶対。
で、そっから2026に向けての作、あの策定計画を出していこう。
そうそうそう。
ちゃんと出していこう。
だってさ、持ち家の人とかさ、リフォームとか完全にサグラダファミリアになってる人いると思うよ。
そうね。
建て増しとかさ。
そうです。
あっちを直したらこっちをつって。
そうです。で、完成にどんどん遠くなっていくって、あ、こんな家にするはずじゃなかったんだけどな、みたいなのもありますしね。
そうですよ。あなたのガウディ、どうなってんのって話ですよ。うん、
あなたのサグラダファミリア、
これ気になるよね。
あ、いいですね。いや、
びっくりした、ニュース見た時。
ちょうどいい。またこのなんか2026っていう数字もまた怪しくていいですね。
今24ですからね。
ちょうど人が忘れるか忘れないかのタイミングじゃないですか。そうですよね。やっぱ2025だとみんな覚えちゃってるから、
覚えちゃってる、
おいどうしたってことになりますけど、うん、2026年までにはいろんなことがありますでしょ、人って。
忘れる。
だからサグラダファミリアのことなんかやっぱりまたケロッと忘れてしまいますもの。
2028に完成って言われた時、私たちまたすっごい新鮮に、完成するのなんてやってる可能性多大にございますよ、これ。
そうですよ、はい、これが今までのサグラダファミリア術でしたから。
そうです、そうです。
私たちはそうやってずっと言われ続けてきたわけじゃないですか。
着工から140年ですよ。
そうです、
140年って。
だから誰も140年の生き証人はいない
わけですから。いないんですよ。
2026と言われたところで、それはちょっと私たちは目で見ないと、それは本当かどうか分かりません。
泉茂千代さんだって最後まで見れなかったんですよ。
そうですよね。
泉茂千代が分かんない人は調べてください。金さん銀さんだって見れなかったんです。
そうですよ。
もう泉茂千代さんのさ、あの、私たちが小学校の時のご長寿ナンバーワンと言われたおじいちゃんね、沖縄の人、私本当かどうか知らないけど、まことしやかに広まっている都市伝説みたいな泉茂千代さんの話がすごい好きで、
はい、
もう世界最 高齢者になった後のインタビューで、どんな女性が好きなんですかっていう異性愛者だからね、うん、泉千恵子さん、うん、聞いた人がいたらしくて、年上の女性って言ったらしいんだよね。オランジーナ、世界に一人もオランジーナ。お前が一番年食ってんねんっていうね。
本当に
年上の女性っていい話だなと思ってね。
どこから聞いてくるんですかその話は。
そう、なんかね、あったんですよ、
その話、その類の話をしてる界隈があるんですね、
う
ん、
あるんですよ、そうそう、
ぜひ参加したいです。
本当かどうかわからない名言みたいなのいっぱい言ってる人がねあるんですよ。
いや、そう、
やっぱり泉重千代さんですら見届けられなかった、サグラダファミリア
を私たちが今、
うん、26年行きましょうよ2人です。
あ、そうです ね、そうしましょう。
でも絶対忘れてると思う。っていうかさ、あの島スペイン村にはないのかしら、サグラダファミリア。
もう立ってるやつです。
そう、
あ、それも気になりますね。
あと東部なんとかみたいな縮尺すごいちっちゃいのあるじゃない、いっぱい、うん、
東部ワールドスクエア
ですね。そうそうそうそう、
ワールドスクエアにもだから建設中のサグラダファミリアの100分の1バージョンみたいのがあるわけですよね。
もう急いで建設して終わらせないと。てかサグラダファミリア模型みたいなのが世界中にある
はず、今世界中の人が焦ってるわけですね。
やばいやばいっつって、そうそうそう、はい。
ちょっとずつやってりゃよかったのに、この2年でグッ
と、
いや、これは大変なことじゃないですか。ねえ、
ね、
ちょっとあの注目したいです ね、はい、
ね、あの私ね今話してて思ったんだけど、あなたとなら本当にいい加減な話ずっとできるなと思って。なんだろうこれ、いや、何の話かっていうと、しっぽりにこの間話してて、
はいはいはい、
私ね、君はちょっと真に受けなくていいような相手の言葉も真剣に拾いに行っちゃう時があって、
うん、
それがいいところと背中合わせではあるんだけど、
うん、
ちょっとストレスとか疲れとかにそれがなっちゃったりする、うん、そのいい加減な言葉しか投げてこない人っていうのは、こっちが真面目にそのボールを取って投げ返したところで、
うん、
受け取りもしないし忘れてるし、
うん、
だからいい加減な人の言葉まで真剣に拾いに行かなくていいんじゃないのっていう、
うん、
ただそれがすごい苦手なの私分かってんですよ、自覚してんですよ、
うん、
で
全部だからつぶさに取っちゃうってこと、
そうで、
言葉として
でカッと頭に来たり、動揺したりとかしちゃうんですよ意外と、私こ自分でそれをすごい認識したのが、
うん、
仕事を始めて何年目だったら 3,4 年目だから新卒ではないぐらいの時に、とあるラジオ局に行って地方に、うん、自分の新、私レコード会社にいたから、
はいはい、
新人アーティストを連れてって、
うん、
今度デビューするんでよろしくお願いしますって挨拶に行ったんですよ、
うん、
でなんでか知らんけどいつも私が会えるレベルよりもうワンランク上のレベルの人に会えちゃったの、
うん、
なぜかアポ取った時に、うん、でその人と会ったんだけど、まあ業界で有名な町長発信の人でさ、
うん、
なんていう凄腕敏腕ラジオプロデューサーみたいな感じ でその人にこううわーって、
うん、
こうやって売ったらいいんだみたいなこととか、別にその人は私が連れてったアーティストのことそんな興味持ってなかった、
うん、
ただなんとなくこう東京から来たからうわーっとっていう感じで、
うん、
うわーっとまくし立てられてすっごい真剣に聞いて、
うん、
メモを取って、でも一緒に同席してた同僚先輩同僚がちょっとに私のその姿を見て苦々しい顔してたら気づいてたのよ、
うん、
でも後からそのメモしたことを見たら、
うん、
完全に担がれてたんだよね。
うーん、
てか敵すんごい適当なことを言ってて、どっちかっていうとそこに適当ボールで返して、
はい、
こいつノリがいいなとか面白いなみたいな、
はいはい、
でなんかすごい覚えてんのが、
はい、
その辺に電通のバッジなんか落ちてんだから、
はい、
それパッと胸につけて代理店みたいな顔して、
はい、
なんかやりゃいいんじゃみたいな、なんかとにかくその辺に落ちてる電通のバッ、電通のバッジなんてその辺に落ちてるみたいな、まあ多分広告宣伝との絡みの話を面白おかしく話した、メモにそのまま電通のバッジはその辺に落ちてるって書いてあって、私 本当ダメだなと思って、この生真面目さっていうか融通の効かなさっていうか、あこの話は適当に聞いてていいんだとか、あこの人別に興味ないからとりあえずここはノリで合わせとけばいいんだみたいなのができないかったんだよね。で私これすごい恥ずかしいし、ある種格好悪いし嫌だなと思ってたんだけど、まあこの年になっても治んないね。
あ今でもそうですか、うん、全部聞いちゃう。
だから適当なことをその場しのぎで言う人とか、うん、こっちのせいにされたりみたいなのを、うん、いちいち真に受けて反論したり、
うん、
ほっときゃいいのにさみたいな、うん、そんなもほっときなよっていうようなことを真に受けたりとかっていうのをプライベートでやってたりすると疲れちゃうんですよ。でどうしたらいいんだろうと思ってここ1週間ぐらい悩んでたんですけど、あれと思って今
すごいいいリハビリになってますね。
完全に内容のない話ができたぞ
ずっと内容のないラリーをずっと続けるっていうのはもう本当私あのずっとやってきてますからね。
あなたはもともと誰相手でもできますよね。だから組手としてプロなんですかね。
そうですね。っていうとやっぱり私のこの30年のこの会話が会話 の意味のないラリーを繰り広げてきたっていうことでちょっとあれですけれども
サグラダファミリアですけども
ちょっとダメですけれども、はい、そうですね。あのなんか別に意味をそこで持たなくていい会話ってあるじゃないですか。あるある。なんか雰囲気でラリーしててなんとなく温まればいいなみたいな、何の意味もなさない会話で、うんうん、全然いい時ってあるじゃないですか。ある、はい、
あのさ、あなたはない、そのどうでもいい人が適当に言った言葉を真剣に捉えて傷ついたり怒ったり解消しようとしたり誤解だと思ってそれを解こうとしたりとかさ。
あないかもしれないです。
すごいね、
はい、割とこう真剣な言葉は真剣に聞きますけど、うんうん、分かりますね。なんかあ、はい、この人そんな別に この言葉に重きはないなみたいなところは分かるんですかね、
う
ん、
ね、はい、私真剣対応しちゃうんですよ。
すごいですよね。
そこがやっぱりちょっとね、なんて言うんでしょう、禁止っぽくなっちゃうっていうか、こう引いて見られなくなっちゃうんですね、うんうん、
だから携帯とか構ってても人が喋ってるところちゃんとこうつぶさに聞いてますもんね、あなたね。
しっかり
ね、
まあそう、
ちょっとあの喋ってることをね、
全てのことに対して過集中なのは自分でも若干わかるんですけど、これでもまあ いると思うけどね、そういう人私みたいに、
うんうん、
なんでじゃあ真面目にやったのに全然あなんて適当なこと言ってただけだったのかみたいなのさ、
うん、
あ学校とか仕事とか、
うん、
いろいろ家族とかねあると思うけど、はい、あなたとは適当な話が永遠にできるわ
ありがとうございます。
なんだろうこれ。でも本当に例えばミカちゃんが何か言ったことが適当だなっていうふうに気づけるの私
素晴らしいですよね。でもだから私がちゃんとメリハリを持って走ってるってことじゃないですか。で
もそれもそうかもしれない、はい、だって
あの適当と適当じゃない時の、うん、こうバランスをちゃんとこう調整してるってことじゃないですか。
やっぱだから話者として秀逸ってことよね。
ありがとうございます。
適トークの話者として
あの私まだだからそれさ何かであなたに言ったかもしれないんですけど、その高田純次先生の、
ええ
適当って入れると高田純次って出てくるぐらい、はいはいはい、素晴らしい先生じゃないですか。
ご本をお買いになったでしょ。
そうです、うん、あの本を買いまして、著書もみんな適当なんとか適当なんとかみたいな、うん、まあ邁進されてきてるわけです、うん、適当道に。私なんかやっぱブランディングがちょっとこう危ういですから、いらちょっと適当とかいうのを何度も重ねられるとちょっとムッとしたりとかするから、はい、やっぱそこが
ああなるほど、ね、
そこがもう適当にそのなんていうんですか、没しているというか、うん、ちゃんとこう適当であることに何の揺らぎもないあの高田純次先生、うん先生はやっぱりあれはなんて言うんでしょう、すごいバランス取ってるんですよちゃんと。で適当って私はそこ の境地に達してませんけど、
うん、
適当って数重ねないとできないんですよ。
あ
そうなんです。
1回2回でできるものじゃないんだ。
できるもんじゃないんですねこれが。
でだんだん適当のはずなのに真面目な話になってきてない真剣に適当やってきて
る。やっぱね純散歩も毎日やってるじゃないですか、うんうん、適当も毎日やらないと適当じゃないんですよ。
なんか上手い人いるんですよ私のお友達でも、本当に人をなんか バカにしてるわけじゃないんですけど、ちょっと人を小バカにしたような薬とできるような適当なリアクションをできる人がいて、
これすごいバランスが大事なんです。やっぱやり慣れてる人、毎日やってる適当を毎日重ねてる人じゃないとバランスを間違えちゃって、うん、やっぱイラッとさせちゃったりとかするんですよね。
あとあの家族だったりすると、まあ、あの適当で最初は良かったものの、どうしても適当ではできないラインみたいなのがあったりするときに、
はい、
結構真面目にね、
はい、
どういう意味とか、はい、じゃあどうしたらいいのみたいになっちゃうんですけど、
よく聞きますね、その、はい、それどういう意味みたいな、うんうん、いやいや何の意味もないよっていうところにキューってキューってサグラダファミリアな人がいるわけじゃないですか。
そうサグラダファミリアそこ関係ねっつこの間田中みな実ちゃんのあったかタイムにね出た時に、田中みな実ちゃんが母親に対してそういう態度を取っちゃうっていうか、まあぼんやりぼかしといた方がいいのよなんて偉そうなこと言っといたんです、言ってたんですけど、私がね、私はそんなこと言ったけど、やっぱ自分もそういう適当にできないっていうのがね、これよ
聞き流し力、
私だからそう聞き流し力、はい、なんて言うんでしょう、私のサグラダファミリアは、
はい、
あのさっきダイエットっていう話をしましたけど、こっちは、ふわっとして適当にやってるから完成しなくてもかっこ笑いでいいんですけど、あまりに緻密にやりすぎて成功にものを作ろうとしすぎて完成しないみたいな、サグラダファミリアはすごい辛いじゃないですか。
そうですね、う
ん、本家そっちかもしれないですけど、
でもあれやこれややりたい、こっちもあでもこうだけどってこう修正どんどんしていっちゃって、ゴールからまたいつも離れていくみたいのが素晴らしいですよね。
まあそうなんだけど、うん、いやなんか本当1週間ね悩んでたは言い過ぎかもしれないけど気に病んでたの、どうしたら適当にできるだろう、
はい、
だ私のその友達のさ言った天才だなと思ったのがさ、その子とうちの父親と私と3人で会ってた日があったわけで、その時にうちの父親が最近もう86だから小ボケが入り始めて、なんか なんでそうなったのか全然わかんないんだけど、
うん、
真面目な人がそのいわゆる地方だったり物忘れの加齢の症状でっていうんじゃないのよ、はい、ずっといい加減だからわかんないの、
うん
うんうん、本当なのか何なのか、うん、で担がれたりするのに私も疲れちゃってたんだけど、うんうん、なんかその私の友達に向かって、うん、着歴すごいいっぱいあったよあなたからとかって、私の友達に、私の友達の電話番号なんか、
うん、
うちの父親知らないわけ、
うん、
で私の友達もうちの父親の電話番号なんか知らないわけ、
うん、
なんか着歴いっぱいあって何の用事かと思ったんだよみたいなこと言うとさ、すごい不安になるじゃん、
うん、
こう年齢的なとこ、うん、で見せてって私はもうバッて携帯取って見せて、うん、ないじゃんみたいな、だって番号知らない、いやなんか適当、うん、なんか番号間違えてかけたんじゃない、間違えてかけてお父さんだってすぐかかるわけないじゃんみたいなさ、私はやっぱその真面目に撮っちゃうわけ、
うん、
したら私の友達がニヤニヤ来て、うん、やめてくださいあなたロマンス詐欺ですよそれお父さん、ロマンス詐欺じゃないんだから、電話かかってきたなんて言って、もそんな風に私に言ってとかして、すごいと思って、
ちゃんと調べた、調べなきゃ
いけ
ない
、私がカッカッカッカッつって、うん、でこれないじゃんここまでに一個もって言って、番号がなんとか、もうなんとかさんとなんとかさんって私からしか食ってないじゃんウィウィとかってやってたら、本当にしたらその父親が1年ぐらい前の話かもなとか言うわけよ、
言葉のこうあやというか遊びですから、それは
で、それに対してあらあらみたいなさ、
はい、
おじさんのロマンス詐欺が始まったわみたいなこと言うの、すごいなと思って、
でもちゃんとこうしっかり一個一個ちゃんとこうあの記憶していこうとか考えようっていう言葉をちゃんと捉えようってしてるスーちゃんも素敵です。
まあ、それが私の仕事にはなってるんで、うんうん、これどういう意味とか、はい、もっと細かく分解しようみたいな、
はい、
もやもやをもやもやのまま残さないっていうのが、残さない、
でもやもやを残さないままっていう感じに映ってるのがこのフォーブスです、今回、
あ
今回このですね、あのスー先生が、
すいません、
スー先生がこの、はい、なんて言うんでしょう、素晴らしい雑誌ですね、これはどういう雑誌なんですか、このフォーブスっていう雑誌は。
財界ですよ、経済ですよ、
キャリア大航海時代の幸福論を語ろうということで、スー先生がお出まし、
あれですほら、
お出ましになってます、
世界を動かす30以下の30人とかさ、
あ、なんか、はいはいはい、
ビリオネラーのどうのみたいなあれですけど、だって表紙の人はマイクロソフトの人、
マイクロソフトの 米国本社 EVP 兼 CMO みたいなよくわかんない人が出てます。
あのですね、遠くにしすぎです、美香さん。遠くにしすぎ
です。 EVP って何ですか？ EV 電気自動車みたいなことですか？どういうことですか？
マイクロソフトにもいるよ、あんた50回チクられるよこれ。
ここ微妙、ここ微妙なとこですか？でも残しといていいですよ。CMO は何ですか？
セレモニケーション、
セレモニー、
マーケティング、違うわ。セレモニーはあんたが組織でやるやつだろ。マスターオブセレモニーでしょ。 MC
です。 CMO は何ですか？ EVP 兼 CMO です。
これは多分 CMO、 あのコミュニケーションマーケティングなんとか、
だからすごい方ですよ、すごい方なんですよ。それは
ちょっと待ってる、いやそこ
今ガハハ言いましたけど、うん、それは素晴らしい、
こういうとこ私はもうこれをしっかり教えたい。あなたが聞いてるっていう、いいですか？マーケティング、あ、チーフマーケティングオフィサー、全然違いました。C はチーフでした。チーフマーケティングオフィサー
であり、
はい、M、あと、M、エグゼクティブバイスプレジデントが EVP ですよ。エグゼクティブバイスプレジデント、EVP 兼 C、
沼本さんですね、
はい、
沼本さんが表紙を飾られている。
あなた何、あなたの肩書きそのアルファベットでしょうよ。
え、私の肩書きですか、うん、THC ですかね。
THC、 これあのタイマーの幻覚作用のある方で日本だとけあの除去しないとダメって言われる
んで、した
。THC は何ですか、ちなみに。
今何て言いました？
THC ですか。
タイタニック。
タイタニック。
うん、ハッピークラブです。
ちょっと待って。待って待って。それね、それクラブの名前で、それクラブの名前で、あの、タイタニックハッピークラブは肩書きじゃないんですよ。THC 兼何？THC 兼。
THC 兼。お、OPP です。
OPP。OPP は何ですか？
おっと、ポイント、ポイント、たまったなです。
じゃあ、そしたら T じゃないですか。おっと、ポイントたまったなったら、THC 兼 OPT だったら、タイタニックハッピークラブ、おっとポイントたまった
んです。
架空のクラブの架空のポイントたまっちゃった。
たまったんです。
たまったの
っていうの、それはいい、
ね、ほんといい加減なら、ほんとにいい加減なら、
もうたまったの。だからそれでこのフォーブスにですね、はい、うちの数個が載ってるんですよ、はい、それも
パンジーホー、パンジーホー、
パンジーホーが載ってるんですよ、うん、今この、
ありがとうございます。
華麗なる一族みたいな、あの、ね、肖像画みたいなやつが、
そう、歌修正っていうんですかね、修正、修正っていうかフォトショップをすごい綺麗にかけていただいたんで、
すごい、
なんていうんですかね、
素晴らしい絵画みたいになってますね。
あの、ヨーロッパの貴族の家にある、
ですよ、ね、
4代前の人みたいな、
そうですよね、
すごいさ、一代で成り上がった香港の財閥の人みたいでしょ、
はい、
カジノを全部やってんだよ私は、
すごい、
今このご時世で一番危うい
ワードカジノ。あと山崎豊子先生の本に出てきそうな、
あ、そうね、あの上下感とかになる長い調節ね、
そうですよ、うん、素晴らしいじゃないですか、この
そう緑色の服を着てきてくださいって前日に言われて、
ええ、
緑色の服はこの、 あのザラのワンピースしか
ない、これは、これは3文字で言うと何っていう役柄で出てるんですか？
これ、私はこれは、
はい、
何ですか？でもこういう時にポンポンポンって出てこないよ。
でもここに書いてますよ、
MAB ですね。
え、なんか書いてますよ、3つ、グレートBVC です、あんたは BVC、 BVC って書いてるの、ほら、棒なんて書いてるのこれ、
読めないよ、その
後、うん、
グレーと BVC って何ですか？
BVC
パンツみたいな、全然 BVD だよそれ、
パンツってことです、あんた。
すげえパンツってことね、すげえパンツってことね、ちょっと待って、ちゃんと読んでよ。 でグレートボヤージュオブキャリアでしょ。だからこれがキャリア大航海時代のことでしょ。最初に言うんですよ、グレートボヤージュオブ BVD なんてどこにも書いてないじゃん、おいタイタニックハッピークラブ、こらおい、なんなんじゃ、ね、
タイタニックハッピークラブって何、
ね、タイタニックハッピークラブのポイントがたまりました、おっとポイントたまっちゃった、何それね。もう人生相談のプロが語る仕事との付き合い方なんてい
うね、すごいね、
素敵なタイトルつけて、まあ、やっぱ修正すると私の顔はいけるっていうね。
いや素晴らしい、はい、このなんか迫力もありますしね。
そう
なんかよくなんかフォーブス的な写真にちゃんとなってくるんですね。
いやこれはねカメラマンの人がすごかった。だから自分のメイクだったしこの日、うん、あのだからマリアも言ってないです、これ自分メイクの日なんですよ。で家から
なんでこの陰影がこんな綺麗につくの。
いやすごい、でしかもこれスタジオじゃなくてフォーブスの食堂で撮ってるんです。カメラマンの人がすごい優秀 でその代わりはいちょっともう2ミリ右向いてくださいとか、手右の上に左置いてとか、それ違うもっとこっちとか、すんごい細かく
指示はされまして、でもフォーブスを撮ってるずっと撮ってらっしゃる方だから、
なんかイエイイエイみたいな感じで映ろうと思ったら許されなかった、はい、それは。
そうですよ、だってみんなそんな感じで写ってますもん、
うん、なんで私ってさ子供の頃からそうなんだけど、まあ、星巡りだからしょうがないと思うけどさ、なんでこういうさこういう叩き上げみたいな迫力が出ちゃうんだろうね。私だってエビちゃんになりたかったよ、白いワンピース着て巻き髪してエビちゃんになりたかったし、
これハート作ればよかったのよ、これ
これで
ホームズのところであ のエビバーガーみたいなやつ、
懐かしいな。私だってねなりたがどうしてもすごい迫力になっちゃうのよ、
ね、
しょうがないけどね、もうなんか星巡り星の元何そういう運命だよね、
輪郭もう髪の毛一本一本もなんかあの意思を感じます、
なんか曲がったことは許さないみたいな顔になっちゃうのよ、はい、なんかやっぱこうなんていうの、だからやっぱり、
はい、
そう朝起きたら知らない男が隣に寝てるってことが絶対にないの、わかる。
やっぱ聞き漏らさないんですね人の話を。
そう、
あっちゃ一言たりとも、
あっちゃやっちゃったみたいなことがなされない。
いやでも素晴らしい、なんか凛としてます、これだけあのこう切り取って飾っておきたいですね。
なんかさ自分で動かせる軍隊とかありそうな顔してる、
ね、すごいですよね、うん、
本当になんかもっと
でも生地もしっかり
可愛らしく生まれたかった。
いやいやいやいいんですよそんなの、
ミカちゃんも来るよフォーブス、
え
そのうち来るよフォーブスから
ハッピークラブとして、
そうタイタニックハッピークラブとして。タイタニックハッピークラブやばいな、
ハッピークラブ、
うん、
マジか、
タイタニックハッピークラブっていう名前で活動しよう、なんか、
うん、了解です。ただ明日になったらもう忘れてますけど
ね、
うん、
何屋にする、ハンバーガー、
え
ハンバーガーサンドイッチ、
すごいなんか魅力的な人がいっぱい、
そうなんです、ね、皆さん でも後の人は全員本物だから、いや私だけタイタニックハッピークラブだから、
篠田真希子さんも、うん、篠田真希子さんも有名な方ですもん、
私だけタイタニックハッピークラブでだから
そんなことない、人生はロングゲームって書いてるよほら、
うん、読んでるだけじゃねえか見出し、本当にいい加減だな。フォーブス読んだことあんの。
いやなんかチラチラめくったことありますけどしっかりは読んだことないので、ちょっとこのこれを機会に
ぜひ皆さん読んでください。
月刊ですか。
そうです、はい、そしてこの取材をしてくれたのが互助会員の若い女の子で、その子 の取材裏の感想みたいなのが、取材裏な
あ載ってますか。
そうあのウェブで掲載されて、私それもあのSNS に載せてるんで、よかったらあんたリツイートしたけど読まないでリツイートしたね。
そんなことないですよ、あの今から読もうと思ったあのなんていうんですかあれは本積読です、あれは
積読で、ま、だ SNS の記事に積読ってないからSNS の記事に積読、私ちゃんとあんたのインタビューとか一応ちゃんとざっとでも目通してからリツイートするよ。
ざってな早いじゃんこんなスクロールがあった、秒で終わるでしょ。
ざっ速読だよ、積読だSNS
がウ
ェブ記事積読する人初めて見た。
すごいじゃないですか、プレジデント社じゃないですか、プレジデント社。
とにかくその若い女のね、はい、社員の方が、あの互助会員でインタビューをしてくださったって、そこにもかしこにもいるっていうところが、
ね、
あの本当に心強いですよ、
うん、
このままやっていきましょう、
うん、
タイタニックハッピークラブ、タイタニックハッピークラブのロゴ作りたいな、
うん、だからあの私も本当適当なんで明日になるともう忘れてるんですよ、うん、なので大
丈夫
です。
それ何っていうよね、
多分ね。そうですね、うん、それ何すーちゃんそれ何って言っちゃうのね。そう、はい、
私じゃあタイタニックハッピークラブのロゴを考えるから、
うん、
ミカちゃんは、
はい、
なんか他のこと考えて。
どういうことですか。わかりました。
うーん、目がついてるタイタニックハッピークラブ
どうかしら。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん、
私が開花したあの言葉、メールたくさんいただきました。
そうなんです。
しかも長いのいっぱい、
ね、
ありがとうございます。
ちょっと全部読みたいのですが、
本当はね、私たちいただいたのは全部読みました、はい、でも紹介できるのは1通ずつということで。
そうですね、成功さんとのコラボ企画でございます。成功ルキアさんのコレクションルキアグローのテーマ開花にちなんで、ご助会員の皆様が言われて開花した言葉を紹介していこうと思っておりますが、
難しいですね、イントネーション、
うん、
桜の開花ですよね、
うん、
でもどうしても開花って言っちゃいますよね。
開花、文明開花ですねはい、成功ルキアさんのたくさんいただきました、ありがとうございます。それもいいメールがたくさんだったね。
本当に
やっぱなんか開花する言葉ってね、
あるんですね、
ずっとこう心に残ってるもんですね、はい、あなたからお願いします。私からいきますか。
私長いのよ、すごく。
じゃあ私から
お願いします。
スーさん、ミカさん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは、
サラと申します。
サラさん、こんにちは。
はい、毎週オーバーザさんにパワーをもらっています。さてさて、私を開花させた言葉ですが、人生には無駄なことは決してないです。私は結婚してから派遣で働きながら家事育児をしていましたが、夫が事業に失敗し、精神疾患で寝たきりになりました、うん、当時の私33歳、子供2歳、正社員として働き始めましたが、年収は300万円程度。そこから2年ほどは自由に使えるお金がない状態が続きました。外食はおろか、100均でおもちゃを買うのもためらうような毎日でした。選択肢のない生活は本当に惨めで苦しかったです。よくお風呂で一人で泣いていました、
うん、
なるべく両親には頼られないようにとしていましたが、実家に帰った時に父との何気ない会話の中で、人生には無駄なことは決してないと言われました。確かに貧困を経験したことは無駄にはならなかったと思っています、
うん、
それまでは淡々と生きていましたが、社会の構造に怒りを覚えたり、困っている人に心を寄せられるようにもなりました、
うん、
いや、無駄にならなかったというよりは無駄にしてたまるかという気持ちになりました、
うん、
できることなら貧乏は経験はしたくなかった。起こったことは変えられないけれど、私は変われる、すべて享受して糧にしてやる、負けへんで、うん、そんな思いで気を張って生きていきました。おにぎりを持って自転車で遠くの公園に遊びに行ったり、冬古着屋に服を買いに行ったり、いつでも家族で笑い飛ばして過ごしてきたんです。あれから7年経って今、夫は主婦業を頑張ってくれています、
うん、
私は自由度の高い職場へ転職し、暮らしも少しは良くなりました。あの時の私に、踏ん張れ、心を燃やせ、腐るなと応援してくれた両親に感謝をしています。当時の記憶はぼんやりとしか残っていませんが、私を開花させてくれた原点です。読んでくださりありがとうございました。季節の変わり目ですのでご自愛ください。オーバーということです。
よく負けなかったね。
本当偉い
偉い、
うん、
だってさ、こういう時っていろいろ重なるじゃん、
うん、
当時、
うん、
33歳ですよ、
うん、
まだ子供とは言わない、33歳は子供とは言わないけど、じゃあ何があってもなんとかなるってどんとこいって言えるほど大人かっていうと、
うん、
そうでもないじゃん。
そうなんですよ、
大人の練習中だよね、
うん、でもこの踏ん張れとか心燃やせとか腐るなとか言ってくれた人がいたことの ね、
そうね、
なんという、はい、
まあ、無駄なことはないって本当にそうだと思いますよ。
そうです、そうです、
あの無駄なことはないっていうのをあのちゃんとこれを糧にしてやるっていうのに翻訳できたところが素晴らしいよね。
そうですね、
うん、
あとなんかご褒美はすぐは来ないんですよ。ちょっとずつなんかオセロがひっくり返るとか、ちょっとなんかいい、うん、あのじわじわじわって広がっていくから って感じですよね。
オセロがね、うん、今お皿がって聞こえて、お皿ひっくり返ったら大変じゃんと思って
ちょっとずつひっくり返るとか ね、一気には来ないんですよ。
そう
そうそう
ね、
うん、
いやでもよく頑張りました。
よかった、
本当に、
はい、はい。
さあ私の方、私が開花したあの言葉、ちょっと長いですが聞いてください。スーさん、ミカさん、はじめまして。おばさんネームデコポンと申します。私はもうすぐ40歳になるおばさんとしては新人ですが、新卒で入った会社には15年勤め上げ、一通りの仕事をこなせるようになりました。今回のメールテーマで自分が入社したばかりの頃をふと思い出したのでメールします。私は総合職で応募した会社にことごとく落ちてしまい、唯一決まった事務職の会社に就職することになりました。就職先は女性が多く、女性のチームワークによって仕事が滞りなく回っている職場だったと思います。自分としてはあまり希望ではなかったことが態度などに出てしまっていたのでしょう。私はすぐに浮いた存在となり、世話役の一個上の先輩ともうまくいかず、プライドが高いので分かったふりをしてミスを連発するようになってしまいました。周りに馴染めない焦りから、仕事を覚えることよりも目立って評価されそうな雑用ばかり優先して引き受けたりしました。それでも先輩のお気に入りにはなれず空回っていました、うん、孤独な長い昼休みにトイレでぼんやりしていると、ある女性に話しかけられました、
うん、
その女性もいつも一人で、飲み会には一切出ず、長年移動もせず、同期はもう役職もついているのに自由で不思議な人。当時の私はこの人に気に入られたいリストが頭の中にあり、
うん、
その女性はリストにいないどころか名前さえうろ覚えでした。ところがその女性が、いつも可愛いスカートを履いているのねと声をかけてくれたのです。周りがみんな私の悪口を言っているように見えて、優しい言葉には裏があるんじゃないかと勘ぐり、ささくれていた私の心に、その女性の言葉は不思議とスッと入ってきました。おそらく30以上は年下の私に、友達と話すように他愛もない感じでフラットに話しかけてくれて、肩の力が抜けた感じがしたのです。洋服が好きな私、私服通勤の職場ではトップスは地味にして、色と丈に気をつけて、スカートでささやかなおしゃれを楽しむようにしていました。しかし自分のことなど誰も見ていない、誰にも必要とされていないというところまでマイナス思考に落ちていたので、その女性の一言が嬉しかったです。それからは必要以上に卑屈になることはなくなりました。すると、わからないことの質問もしやすくなって、徐々にミスが減り、別の部署で少し離れた年の女性たちの輪にも入れて可愛がってもらえるようになりました。トイレで声をかけてくれた女性とは、その後特別仲良くなるようなことはありませんでした。そして、最初の世話役だった先輩、その周りのグループにもランチに誘われ仲良くなる頃には、不思議とあれほど焦がれていた先輩のお気に入りポジションには執着しなくなっていたのです。
うん、
卑屈にならないこと、誰ともフラットに接することという軸ができていたからだと思います。そして二度の産休育休を取って復帰、後輩もそれなりに増えてきた頃、コロナ禍でいろいろと価値観が変わり退職することになりました。最終出勤日、トイレで声をかけてくれたあの先輩に挨拶に行こうとしたところ、なんと、有給を取ってハワイに行かれているとのこと。そういえば、毎年ハワイに行ってるな。向こうに彼氏でもいるのかな。新人の時はすぐ辞めたいと思っていたこの会社に15年もいられたのは、間違いなくあの女性のおかげです。私もたとえ、すごく年が離れていたり立場が違っていても、素敵だなと応援したくなる女性がいたら、素敵だと思うところを素直に言葉に出していきたいと思います。長文失礼しました。季節の変わり目、ご自愛くださいね。ということです。ありがとうございます。まあ、だからさ、あれなのよ、これ、すごい、その時の感情っていうのがよく出てるなと思うのがさ、まあ、バカにしてんだけど好かれたいみたいなさ、
うん、
下に見てんだけど好かれたいみたいなさ、
うん、
劣等感がある時ってそういうモードになっちゃう時って
全部わかるね。あるじゃん、プライドが高くて聞けなくてミスをするとかね。
そうそうそうそう、で、
わ かる。
気に入られようとして、うん、私だってできますよっていうのに見せるんだけど、うん、そうじゃないとこで何もやってないしミスってんのもバレてるから、
うん、
誰にも相手にされないと、
うん、
でトイレで長い昼休みですよ。
そうするとみんなが私の悪口を言ってるように思えてきちゃって、そうそうそう、
誰にも役に立てないとかさ、必要とされてないと思ったとこでスカートいつも素敵ねっていうのがいいよね、
うん、
ちょうどいい塩梅、
うん、
でさ、これがさいいなと思ったのが、この方40じゃない、
はい、
だからその人が30も年上なわけないのよ。だって会社にまだトイレをで声をかけてくれたあの女性に挨拶に行こうとしてるとっていうことは多分60前後なわけじゃない、
うんうんうん、
多分、うん、って考えると、
うん、
当時は、
うん、
多分20上ぐらいじゃない、うんうんうん、だけどさ22、23から見たらさ、
うん、
今の自分と同じぐらいの人ってすごい年上に見えたと思うんだよね、
うん、
だちょうど今このデコポンさんが声をかけてくれた先輩ぐらいの年なのよ実は。
ああそっか、
うん
うんうん、もうその年になったってことね。
そうそうそう、もっと上に思ってたんだろうけど、
うん、
結局まだ同じ会社に残ってるっていうことは、
うん、
今40半ばぐらいな、
うん、
当時40半ばぐらいだったんじゃないかなと思うとさ、うん、でもまあそうだよね、22、23新卒で入って40半ばの先輩ってまあ相当上に思ったよね。
そうでしたね、
うん、
うん、
ね、
また今はどうなのか分かんないですけどね、20の子たちに対して。
いや変わんないでしょ、
変わんないのかしらね。
年取るとだってさ、年上の人とのさ年齢差ってどんどん少なくなってくる感じするじゃん、はいはいはい、
うん、
今私たち別にさ、
うん、
60とかな、まあ、70の方とそうそう接することはないけど、60代の人とかはこうお友達感覚で声かけて、うん、かけさせてもらえるけど、20代の時に30の先輩にそれできたかっていうとさ、まあ
ね、そうです
ね、まあ無理だったよね、
うん、
でも若もう手に取るように分かるよね、我がことのように、う
ん、全部分かる、
ねえ、
うん、
でもそのスカート素敵ねで開花したんですよ
ね。いやそういう一言いいですね、そういうのかけられるといいんですけどね。
できる、
なんでかね、
できる、
できないね。
私なんかさ思うんだけど、
いろいろぐるぐる一周しちゃうからね。
そう、結局恫喝みたいになっちゃうんだよね。
ちょっとどういう感じになるの。
例えばなんかこの人、
はい、
こういうふうに今仕事してる、多分、
うん、
やりたいことがあるんだけど、
うん、
まだ自分に自信が持てなくて、
うん、
自分から企画を出したりとか、
うん、
自分がするなんて滅相もないとか、
うん、
身の丈に合ってないとか思って、
うん、
やんないんだろうけどやるんだろうなみたい、うん、やりたいんだろうな本当はっていう人に、うん、おい出せよいいからって言っちゃう。
ああわかる。私は
多分反省する。
私はまあ後輩でも多々ありましたけどね、はい、今までもデスクをやってましたから、はい、やれやれみたいな
感じ。そうそうそうそう、
なんかちょっと祭りみたいな掛け声しかしなかったから。
あなたは祭りたいっすよね。
そうです、
あの
いいよいいよみたいな、
あの比較的ひっそりやりたい人に対してもはいここでお祭り始まりますっていうのやりがちだよね。
もうやっちゃいなやっちゃいな
やっちゃいなやっちゃいなっていうのはありますね。
だからそっとそのスカートいいわねっていうのはできなかったんですよ。
そこはさふわっと咲くじゃん、
ふわっと咲くじゃん、ピッと咲かせちゃったから、もう、
そう、
水のすごいジャボジャボやって、
私も咲かぬならみたいなさ、咲かせてしまえみたいになってたからね。
また咲かせてしまえですもんね。
いいじゃん、やりたいんでしょ、やろうよやろうやろうやろうみたいになっちゃうからさ、ダメだよね。
ダメですよね。
まず全然違うところからふわっと、
そうそう、なんかいい感じにして、ね、あ、じゃあやろうかなっていうのがいいですよね。
1つ目のサラさんだってそうじゃない、お父様が。
そうでした、
頑張れよとか、お前、うん、一生懸命やってていいぞとかじゃなくて、無駄になることはないぞってさ、うん、やっぱさちょっと遠くから
そう委ねるってことですね。ちょっとふんわりいい、そうそう
ね
いい肥料を上の方からさささっと投げるくらいですよね。私ほらすぐみこしに乗せちゃうから、はい乗って行くよ、
まだ根が生えてませんよみたいなね、ございますけれどもね。さあ今回ご紹介しましたサラさんとデコポンさんには、
はい、はい、そうなんです、なんとなんとセイコールキア新モデル&ドライフラワーのセットをプレゼントいたします、ね、新モデルでございます。
これを腕につけて時間を見るたびに
そう、
私咲いたんだと。
そうそうそう、あ、咲いてる咲いてるってこうね、秒針が、ね、
思ってほしいですね。
思ってほしいです、はい、あ、でもなんかこう時計を腕時計でちゃんとこう確認見るってなんか素敵です ね。あ、そうそうそう、成功ルキアウェブサイトと公式インスタグラムアカウントでは随時商品情報も発信しております。本当素敵な時計なのでちょっと皆さんチェックしてみてください、はい、公式インスタグラムでキャンペーンも実施しているということでございます。皆様ぜひぜひチェックしてみてください。
ありがとうございました。ということで今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザサンダー皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。
あの、今回は私のサグラダファミリア、皆さんの完成しない、
そうそうそう、
完成しそうでしないものを教えてください、はい、お願いします。
2026年目標です ね。
最後にお知らせです。 TBS ラジオ生活は踊るというラジオ番組私やっておりますが、はい、こちらのイベントジェンス生活は踊る全国ツアー2024 in 東京ということで4月の5日金曜日有楽町の読売ホールで開催するんですが、はい、チケット完売なんですけど配信チケットございます。夜7時開演です。配信チケットは税込みなんと2500円、リーズナブル、
うん、
4月の14日の日曜日夜9時まで購入可能です。配信チケットぜひお求めいただいて、
う
ん、堀井さんはメタウォーターで毎日参加してくださってますけれども、
あ、そうですね、4月5日もすぐじゃないですか、
はい、そうなんです、ね、皆さんお楽しみに、
はい、あ、そうそう、明日3月30日から心斎橋パルコで展覧会がスタートいたしま ます。
ぜひぜひ来てください。4月の7日に
嬉しいですよ。名古屋、
名古屋じゃない、大阪
と、大阪と、
うん、4月何日に行くんだっけ私たち。
4月7日にお邪魔しますの で、
ね、お邪魔しますので、ね、
ちょっとチケット外れたりという方もいらしたみたいですけれども、
ごめんなさい、
はい、
はい、
そうなんです。
ぜひぜひ遊びに来てください。
ありがとうございました。
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスでした。
オーバー TBS
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前、
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。